音楽好きじゃないですか。
はい。
今年の夏はでも音楽フェス相次いで中止ですよね。
うん、そうなんですよね。僕オランダでも毎年いくつか行ってたんで結構残念なんですよね。
ああ、まあ海外では今年中の開催はどこも難しいだろうっていうふうに見てる人多いですね。
いや本当音楽業界として大打撃ですよね。
いやそうですよね。実際ゴールドマンサックスによると、ライブコンサートからの収入の額が世界で 75% 減るだろうって言われてます、
はい、75% 減とか収入が一気に4分の1になるっていうことですよね、うん、
大変ですよね。
いやそう
ただですね、長期的にはそこまで悲観する必要はないだろうとも言われていて、
はい、あ、そうなんですか。
このロックダウン期間中に、はい、ミレニアル世代とか Z 世代で、うん、音楽ストリーミングサービスを使う人が増えていて、
ああ、それで音楽業界全体としては成長していくだろうと。
そう、全体としては、はい、音楽ストリーミングサービスのサブスクのユーザーが、うん、去年は世界全体で3億4100万人だったらしいんですけど、
ああ、それでも結構多い印象ですね、
うん、それが2030年、はい、10年後には12億人に増加するだろうって言われます。
12億人、11年で3倍強ぐらいですか、
はい、
ですよね。あ、そこまで来たら当然売り上げも収益も、
はい、まあその2019年の収入は770億ドル、はい、だから8兆2000億円ぐらいだったんですけど、はい、それが2030年には、はい、1420億ドル約15兆2000億円
ちょっと多すぎて
ちょっと倍っちゃ
う、うん、でもまあ倍近くだから、まあこのコロナ禍で音楽業界のオンラインシフトが進んでるっていうことなんですかね。
そうですね、うん、でさっきの音楽フェス
も、はい、はいはい、
オンラインシフトが、はい、起こりつつあるって言われてるんですよ。
おというと
バーチャルライブっていう、
はいはいはいはいはい、はい、
人気オンラインゲームのフォートナイトってあるじゃないですか。
ありますね。
普段はフォートナイトってバトルロイヤルっていうモードがあって、はい、相手を倒して自分が生き残るっていうのがそのゲームの基本ルールなんですけど、
はい、
それが今年の5月に新モードができまして、はい、パーティーロイヤルっていうのをローンチしたんです、うん、
それがそのバーチャルライブのための機能なんですか。
そうです、そうです。
ほうほうほう。
まあ、そのパーティーロイヤルではそのいわゆる対戦する要素みたいなのがあって、うんうんうん、はい、その代わりに島に設営されたバーチャルライブのコンサート会場で音楽ライブを楽しめるっていう風になってるそうですね。
でもバーチャルライブってこう実際どういう風に楽しむんですかね。
ユーザーが自分が選択したキャラを使って、はい、ライブ会場で音楽を聴きながらこうみんなで飛び跳ねたりダンスをするっていう感じらしいですね。
ああ、だから自分だけじゃなくて他の観客の様子も見られると、
うん、
あ、まあそういうインタラクティブ性で言えば Spotify とか YouTube ってそこまではないですもんね。
うん、まあキャラですけどね、ゲームならではですよね。
まあジャンル的にはだからハウスとか EDM みたいなダンスミュージックと相性が良さそうな感じはするんですけど、実際こうどういう人が今までやったんですかね。
その新しいそのモードのパーティーロイヤルのローンチ記念ではですね、うんうん、スティーブ・アオキとか、はい、デッドマウスとか、
はいはいはいはい、あ、かなり大物の人気 DJ ですよね、
うん、
まあ、だとすると結構ユーザー、まあ、参加者の数も多かったんですよ。
はい、なんかそのローンチ記念の参加者数その時のは分かんないんですけど、うん、
はい、
実はそのバーチャルライブをフォートナイトは2019年その時のゲストはまた別のマシュメロだったんですけど、
あ、聞いたことあります、はい、人気の人ですよね、はい、
でその時は、1070万人が同時に接続してその数っていうのはそのフォートナイトの最多記録を更新したそうですよ。
あ、ゲームを含めてフォートナイト全体での最多記録と。あ、だから、はい、あ、バーチャルライブやることによってフォートナイト自体にもいいインパクトがあるということなんですかね。
そうですね。まあ、ちなみにそのライブの模様っていうのはそのさっきのマシュメロの YouTube チャンネルとかでも配信されていて、その再生回数はですね、5100万回以上みたいな。
すごい。同時接続数も1000万超えてて、アーカイブも5000万超えてて、もうすごい、すっかりバーチャルライブが一つのまあコンテンツというか、まあ、市場として確立してるような感じがしますよね。
ね、アーカイブも含めて。
うん。
でしかも最近はですね、そのゲーム空間だけじゃなくて、はい、VR 空間 でもバーチャルライブが開催されているそうです。
なるほどなるほど、はいはいはいはい。
そこではですね、ゲストがモーションキャプチャースーツを着て、
うん、
その本人のアーティストの動きがアバターに反映されるっていう。
じゃあもう本当にもっとか、もっとリアルタイムでインタラクティブ性が発揮されると。うん、はあ、まあでもこれが普段ゲームとか VR をやらない人にも知られるようになったら、まあ新しい音楽のライブの形としてもっと広く浸透していくのような気がしますよね。
そうですね。